じゃあ、始まりました。今回の第3回ファブ FM、 今回はね、ちょっといつもの場所じゃなくて、ちょっとあるカレー屋さんにお邪魔して収録しております。1回目と2回目はまあ、そこそこもともと知ってたっていう人なんですけど、まあ、今回のもう、まあ、レイヌモルズゲストをお呼びしまして、で今回のゲストの方はですね、そう言うて1回目と2回目に比べて、まあ、そんなにもうほぼほぼ初対面みたいな感じなんで、まあ、うまく進行できるかどうかわからないんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。じゃあゲストの方の紹介をさせてもらいたいと思います。じゃあ、最初の質問なんですけど、
はい、
あなたは何クリスクリエイターですか？
はい、私はカレーツクリエイターです。
カレーツクリエイター、まあ、はい、カレー屋で収録してるっていう、
まあ、当然ちょっとおかしい
です。察しのいい方はね、まあ、だろうなって思った方が多いと思うんですけど、カレーツクリエイターということで、じゃあなんかもう少し、
はい、
具体的なことについてお伺いしたいんですけど、
はい、
じゃあ今お名前とか教えてもらっても
はい、森下誠と申します。
じゃあなんか今どんなこと、今社会人の方、
まあ、そうですね、自営業としてこのカレーの店をやっておりまして、
はい、
はい、まあ今年の5月1日2019年5月1日に開業いたしまして、
はい、
まあ、もうそろそろ1ヶ月経つという感じです。
そうなんですね。あ、そう、ちょうど5月の一気にツイッターの方で、はい、オープンのツイート僕も見ました。やっぱりちょっと全然関係ない話なんですけど、
はい、
なんか先週ぐらいに、
はい、
なんかめっちゃ素数のツイートが大バズりして、
そうなんですよ、
見覚えあるツイートが、
はいはいはい、見覚えある方もいらっしゃる。
あ、びっくりしました、なんか、はいはい、何ツイート、何リツイートぐらいいったっすか、あれ。
8万リツイート、はい、24万いいです。
えぐ。そんな、いや、おめでとうございます。いや、全然全然関係ない話だけど、
関係ないですけど、なんか自然と宣伝になってるようで。
ああ、そうですよね、確かに。ちなみに今おいくつなんですか？
24ですね。
あ、そうなんですね。じゃ言って、いや、僕22なんですけど、はい、あれですね、そんなに別に離れてるっていうことでもない。
ま
あ、
ね、はい。
じゃあなんかちょっと、まあ、軽く若干話は聞いたんですけど、はい、まあ、カレー屋さんを、うん、今年の5月から始められたということで、
はい、
じゃあもうちょっとそこら辺について詳しく、はい、なんか聞かせてほしいなと思うんですけど、
はい、
なんか、まあ、カレーにもいろいろ種類とかあると思うんですけど、なんかどういったカレーとか、なんかどういったコンセプトみたいな、はいはい、そういう部分についてちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、私が作っているカレーは、はい、まあ、その大きなジャンルでいくと、まあ、インドカレーになるんですけれども、
はい、はい、
まあまあ、要するにスパイスカレーですね。スパイスを効かせたカレーになっております。はい、で、まあ、札幌って結構カレー屋さんが多いですよね。
あ、そうなんですか。あ、でもスープカレーとか言ったそうです、ね、はい、あるイメージ。
スープカレーもそうですし、
はい、
まあ、そのスープカレー以外の、まあ、カレー屋さんももちろんありまして、
はい、
で、ただその結構カレー屋さんって、はい、お値段が高い場合が多いじゃないですか。
あ、多い。いや、ココイチとかの話だとそれこそ、はい、まあ、1000円普通に超えたりとかもしますよね。
そうですね、はい、ココイチさんとか、まあ、有名なチェーン店とかもありますけど、
はい、
はい、まあ、やっぱりいろいろトッピングとかつけていったりすると、うん、まあ、1000円超えてしまったりとか、まあ、スープカレーだと一番ベーシックなメニューでも1000円ぐらいな
ん
です
よ、ね、はい、うんうん、
ただ、まあ、ここの、うちのカレー屋では、はい、まあ、ワンコイン500円から、本格インドカレーを楽しめるっていうことをコンセプトにやっておりまして。
あ、そうなんです
か。はい、
そうだ、僕も一回このカレー屋に来て、まあ、何個か食べさせてもらったんですけど、まあ安いっすもんね。今メニューチラッと見て、
はい、
トマトチキンカレー500円、チーズチキンカレー600円、うん、 確かに他のカレー屋と比べるとあの安いなっていう印象がありますね。
はい、まあそれで、まあ、これってあのここって今北十五条
を書
いたんですけれども、はい、あの北大が近いんですよね。
ああそうですね、
北大が近くて、まあ、他にも近くに富士吉大学とかがあったりして、はい、まあ、学生が多い場所ってあるんです、
うんうんうん、
まあ、ですのであの、まあ、学生にも気軽に、まあ、学食と同じような感覚で食べてもらいたいなという、学食とか、まあ、
うんうん、
あの、うん、と付き合いが強いみたいな、
あ、はい、確かに、
それと同じような感覚で、まあ、ちょっとカレーを食べてもらいたいなっていうのがありまして、はい、あの、まあ、この場所に、まあ、この人が2人で食べるあのカレー屋を、うん、と開くに至りました。
なるほど。じゃあ、なんか、まあ、他のカレー屋さんと比べて、はい、まあ、値段は抑えつつ、まあ、それでも、はい、まあ、割とスパイスの効いた本格インドカレーを食べるお店みたいな、は
い、まあ、そういうコンセプトですね。
なるほど、はい、じゃあやっぱお客さんとかも結構そのまあ場所的な関係もあって、
はい、
北大生の方が多いっていう感じです。
そうですね、はい、北大生の方が多くいらっしゃいます、はい、で他、平日ですと、まあ、その学生とか、近隣の、まあ、あのサラリーマンの方とかがいらっしゃることが多くて、はい、でまあ、土日になるとまたあの近隣に住んでいるあの、まあ、
うん、
近隣に住んでいる方とか、まあ、ご夫婦でいらっしゃったりとか、うん、まあ、そういう、まあ、なんかあの学生を中心としても、まあ、学生だけではない、うん、はい、
あ、なるほど、
まあ、いろいろな方がいらっしゃる。
なんか開業して、はい、もう大体今日が5月の28とかだと思うんですけど、
そうですね、はい、
まあ、1ヶ月ぐらい大体経ったと思うんですけど、うん、
はい、
どうですかね、あのツイッターとかを結構やられてるから、
はい、
やっぱりツイッター経由で来たりするっていう方も多いっていう感じなんですか。
そうですね、ツイッター経由の方もそこそこいらっしゃいます、
はい、というか順調ですか、結構客足的には。
はい、今のところ、はい、
そうなんじゃないかな。そうなんですね、素晴らしい。え、なんか完全に個人的に聞きたいことなんですけど、
はい、
そのカレーやるにあたって、
はい、
なんかそのスパイスの調達をいかに行うかみたいなのが結構大事っていうのを、はい、なんかインターネットの記事とかで軽く見てたりするんですけど、
はい、
なんかそこら辺の入手ルートみたいなのって、
はい、
なんかどこからその、まあ、仕入れてきたりするものなんですか。あんまり知らないので。
あ、そうですね、カレー、まあ、そのカレーのスパイスに関しては、
はい、
知り合いに、はい、スパイスの輸入とかを取り扱っている、まあ、
はい、
知り合いがいまして、
あ、はい
はい、で、まあ、そのまあ、そこからその、まあ、あらかじめ総合されたスパイスをこちらに仕入れて、
はい、
でそれで、まあ、ここではそのスパイスと他の材料を混ぜて作っていただけ
るんですね。あ、そうなんですね。なんか知り合いの方から普通にスパイスを仕入れて、まあ、そのスパイスを使って作ってるって感じ
ですか。まあ、そうです、
はい、なるほど。なんか大体、まあ、このカレーの店名をあの紹介してなかったので紹介するんですけど、あの、
まあ、
カレーパンドラ
って、はい、
北十五条にあるお店で、
はい、
まあ、大体じゃあカレーパンドラの話は聞き、まあ、大体あの教えていただいたっていう感じなんですけども、
はい、
次なんかそのカレーパンドラを開店するに至るまでの経緯というか、なんかきっかけ、
はい、
みたいな部分とか、なんか理由みたいなところについて聞いていただきたいんですけど、
はいはい、そうですね、
はい
はい、まあ、私自身はあの大学卒業した後、はい、まあ、フリーターだったんですよね、卒業した後1年間、
はいはい、
それで、ちょっと就職とかどうしようかなというふうに考えていたところで、
はい、
あのイベントはエデン札幌さん、
あ、はい
はい、ございますね、
巷でちょっと
巷でちょっと
話題
に、はい、なんか国大の院生が基礎やら経営してるらしいっていう、
はい、二人ともね、はい、実は、
ね、
はい、一度お会いした間柄っていう、
そうなんですよね、
連呼で、
はい、
そうですね、
は はい、その、まあ、北24条にそのイベントバーエデンという日替わりでイベントをやっている、はい、まあ、カフェバーですね、うん、があるんですけれども、まあまあ、そこの、まあ、そのお店が去年の6月にできまして、
はい、
でまあ、私もなんかツイッターとかでたまたま知って、
はい、
そのお店に足を運んだところ、
あ、はい
はい、まあ、その、まあ、そこのイベントバーエデンの店長と、まあ、知り合いまして、
はい
はい、で、まあなんか、その、まあ今就職活動中なんだけどどうしようみたいな、
はい、
まあまあなんかいろんな話をしながら、
うん、
じゃあなんか、なんかカレー屋とか開業してみたらどうすかみたいな話が。
え、そうなんですか、こんな唐突。
いや、まあ別にもちろん初対面の時にその話を受けたわけじゃないんですけれども、
はい、
まあなんか何回か通ってるうちに、
はい、
はい、
そういう流れにな
った、そういう流れになりまして、
あ、そうだったんですね。
そうですね、はい、
あ、じゃあその普通にイベントはエデン札幌のオーナーさんから、まあ、その話が持ちかけられてっていう感じの経緯としてはあったって感じなんですかね。
まあそうですね、はい、簡単に言うとそんな感じです。あ、
そうだったんだ。それはなんか知らなかったというか、全然そんな感じだったんですね。え、それでもう普通に、あ、じゃあやりますっつって、その勢いでもう開店まで。
まあそうですね、なんか特にその時はその、まあ、やらない理由もなかったというか、まあじゃあなんか、はい、なんかせっかくの機会だし、
はい、
まあ、やってみようということで、はいはい、始めようって決断
しました。本当ですか、結構思い切りの良さありますね。
まあそうですね、はい、なんかまあ、でもなんか思い切らないと始められないんじゃないかなっていうのはありません、なんか。
あ、まあ確かに。それも一理ある。
うん。
だってぐだぐだ考えて、
そうなんです
ね、もう時間だけ過ぎてみたいなことは結構ある。いやでもなんか店舗でやるとなると、
はい、
実際になんかお金、もちろんお店をかかる費用だったりとかもあるから、なんか、はい、例えばインターネットビジネスとかだと、まあ、そんなに初期費用もかからないで手軽に始められるんですけど、
はい、
その店舗だったら最初に契約とかいろいろ準備とか大変だと思うから、
はい、
その覚悟とかもね、その初期費用かかってる分違うと思うんですよ。
はい、
その中でえ、もうそれどんぐらいの話なんですか、その期間的に。そのイベントバーエデン札幌のオーナーと知り合って開店まで
知り合ったのが6月で、
はい、
まあ、いろいろ経緯あって、
はい、
そのカレー屋を始めるっていうことを決意したのが10月です
ね。めちゃくちゃ早いですね。そっか、4ヶ月の間で。なるほど、そんな経緯があったか知らなかった。
はい、
ではじゃあ、まあ大体きっかけパンについては教えてもらったって感じで、
はい、
まだ開店して1ヶ月なんですけど、
はい、
このカレー屋パンドラさんのなんか目標みたいな、
はい、
あ、まあ、短期的な目標でもいいですし、なんかまあ将来的に、
はい、
まあ、あと10年後、20年後、はい、まあ、何してたいみたいなことでもいいんで、
はい、
じゃあ両方ちょっと聞かせていただきたいて、
はい、
とりあえずじゃあ直近の目標みたいなちょっとあったら教えてほしい。
はい、直近の目標は、
はい、
まあ、北大とか女子大とかその近隣の大学生全員にカレーを食べさせたいなっていうのがあります、
は
い、
なるほど、
そうですね、
はい、北大に限らず近いと、つまり女子
も
あるし、
はい、北西とかも何でした
っけ、北西町ちょっと離れてるな、はい、まあ、とりあえず札幌の、
はい、札幌の大学生で、
なるほど、じゃあ長期的なものはなんか10年後、25年後、
はい、
構わないのでそのぐらいの目標みたいなのはありますかね。
長期的な目標ですと、
はい、
まあ、この店を、まあ、ロールモデルにしてフランチャイズ展開していきたいなというのがあります。
あ、出たココイチみたいになりてえなって感じの
そうですね、はい、まあ、最初はこの札幌の、
はい、
まあ、少しはここが中心部から少し離れた、はい、まあ、札幌のちょっと近郊のところから始めて、
はい
はい、まあ、できれば北海道全国に広がるようなカレーをできたらいいのかなっていうふうに、まあ、長期的な、
はい、
まだそんなに見通しが立ってるわけじゃないですけど、
あ、はい
はい、長期的な目標はあります。
あ、そうなんですね。いや、それは、そうですね、ココイチ、じゃあ打倒ココイチ、目指せココイチみたいな感じで。
はい。
なるほど。ありがとうございます。じゃあなんか、ちょっとお店とかについての目標は、キャンバイさせてもらった感じなんですけど、
はい、
あの森氏さん個人として、なんか、目標みたいな、はい、なんか、こういう風に生きていきたいなとか、なんでもいいんですけど、
はい、
なんか、あったら、ちょっと教えてほしいですね。
なんか、ライフ、
ああ、そうです。ライフスタイル。
スタイル的な目標ですかね。
はい。
そうですね。いや、なんか、ぶっちゃけ言うと、そのライフスタイル的な目標って僕はそんなに持ってないんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。まあなんか、そういうのも、その、基本的には、その、はい、まあ日々、
うん、
そのなんか日々、まあ、生活していったりとか、
はい、
まあ、
あ、じゃあちょっと、あのお電話が中断してしまったんですけど、ちょっと話の続き。
はい、そうですね。はい。はい、そのなんか自分がその、まあ、日々生活していくお金とか、
はい
はい、まあ、なんならそのもし結婚とかすることがあったら、
はい、
まあまあ、あのそういうお金だけ、
うん、
まあ、そのしっかり稼いで、
はい、
で、まあ、あとはなんかその、まあ、例えば今趣味でやってる素数大富豪だった
り素数大富
豪そういうなんかまあ、なんか今基本的にはそのなんてそのなんて言えばいいんでしょうね、
はい、
なんかはい、難しいな
そうですね、まあ、ライフスタイルか
そういうなんか、まあ、趣味を楽しみつつ、
はい、
まあその趣味を楽しみつつ、まあ、生活できればいいかなっていう考えですね、個人として。
なるほど。なんか僕の身の回りとかだと、
はい、
例えばそれこそ今22で、
はい、
なんかまあ周りで就活してる人とかもいるんですけど、
そうですね、
結構人気の企業としては、
はい、
そこそこ規模でかくて、
はい、まあ、
その中でバリバリ働いて、
はい、
なんか出世していくと、はい、サイバーエージェントとか、まあ、ちょっとなんかそういうイメージの会社とかが、まあ、人気なんですけど、
はい、
でなんかまあそういうまあ、めっちゃバリッとバリで頑張るぞっていう感じではなくて、なんか、まあ、そこそこその生活できる分のお金とかは自分で稼ぎながら、
はい、
その他の時間でその自分の好きなことを
歌
ったりを楽しめたいみたいな、
はい、そうですね、それができるのがまあ一番、まあ、人生としては見つかるのかなというのはありますね。
いや、もうそれに関してはもうめちゃくちゃ同感で、
はい、
僕もあのなんか2年ぐらい前に東京、
はい、
なんか大学はあの神戸の大学なんですけど、休学して東京で、
はい、
なんかそういう頑張って働いてた時期みたいな時期があったんですけど、
はいはい、
そうで、まあ、仕事だけだけどやっぱ結構ね、僕なんか辛くなっちゃったりするってことがあって、
はいはいはいはい、
でも割とその考えにはめっちゃ共感してて、まあ僕のこと言ってもしょうがないんですけどでもなんかすごいそう思います。僕もゲームとかめっちゃ好きなんですけど、
はい、
全然そんなにお金収入とかはなくてもいいからとりあえずゲームできる時間いっぱい欲しいなとそういうことは思うので。
まあ、そうですね、まあなんかいろんな仕事ありますけど適正ってありますからね。
あー、確かに。
まあなんかバリバリ働くのがいい人は、まあ、絶対バリバリ働いた方がいいと思うし、
うん、
まあなんかそうじゃない人はなんかそうじゃない道もあるのかなっていうのは。
ちょっとそれも最近ここ札幌に来て感じてたことなので、すごい勉強になるというか、個人的には考えさせられる部分があります、ね。
はい、
ちょっと素数大富豪のことについて多分すごいお好きだと思うので、は
い、
そのことについてもちょっと聞こうかなって雑談的な感じで、はい。なんか、まあ、素数大富豪をよく好んでプレイされるっていう認識で、
はい
はい、あのちょっと僕はあんまり知らないんであれなんですけど、
はい、
普通の大富豪あるじゃないですか。
あります。
まあ、それとは違うんですよね、そこの大富豪。
ちょっと違いますね。はい、
ちょっと具体的に、はい、どういう感じの。
そうですね、はい、 あの素数ってありますよ
ね。あります。十三とか
十三と七とか五とか七とか十三とかそういうあの一とそれでしか割り切れないですね。
はい。
まあなんか数学とかで、ね、多分皆さん習ったとは思うんですけど、
はい、
まあなかなかね、ほとんどの人にとって馴染みないんですよね。
ない。
ただその素数っていう数を使って大富豪をするんですけど、
はい
はい、まあ、基本的にはその素数しか出しちゃいけないんですよ。まあ、その素数大富豪なんで、
はい
はい、そうなるとなんか4とか1とか、 なんか使えないカードになって
しまいますよね。使えない、使えない、
はい、ただ、素数大富豪は出し方が少し特殊でして、
はい
はい、例えば、2枚以上で出す、
はい
はい、例えば2枚で4のカードと3のカードを使って43っていう素数を出しております
。なるほど。
12のカードと7のカードを使って127っていう素数を出したりとか、そういうことができます。
そっか、じゃあ従来の大富豪だと、はい、まあ、単純にエースからキングまでなんで、
そうです、
ね、まあ、1から13の数しかないけど、そっちの大富豪であればじゃあなんかそれを組み合わせることができるから、
はい、
例えばキングキングとか出したら、まあ、1313とかってなることです。
まあ、そうですね、はい、
でも
1313は素数ではない。
なるほど、そういう楽しみ方。
そうですね。もちろんその素数かどうかなんて大きい数分からないじゃないですか。
分かんないですね。
だからまあとりあえず出してみて、
はい、
素数だったらやった
やっ、
素数じゃなかったら、はい、あだねみたいな。
なるほど、
はい、まあ、そういうなんか一喜一憂を楽しんだりとか、はい、
でなんかその素数大富豪ね、
はい、
大会とかもあるみたいな話をちらっとさっき言ったんですけど、
そうですよね。実は東京で、まあ、年に1回ですね、
はい、
大会がありまして、
はい
はい、一応2017年と18年2年連続優勝しております。
え、めちゃくちゃめちゃくちゃビッグプレイヤーだった。
あ、そうなんですね。
あれですよね、あの冒頭でちょっと話したんですけど、はい、あの素数のツイートがバズったっていうのも、
あ、はい、
あれなんですよ、素数大富豪と関係しているとかいないとかみたいな。
はい。いや、まあ関係、まあ、直接、あ、そうそうですね。まあ、別に直接関係してるわけではないですけど、
はい、
そう。5月23日なんですね、そのツイートをした日が、
はい、
で、そう、まあ、そのツイートの内容は、まあ、ざっくり言うと、その2019年5月23日、はい、2019-05-23 が、どこから左を引き取って素数になりますよ、
あ、はいはいはいはい、
最初に引き取って0190523が素数だし、
はい、
0引き取って190523でも素数で、どんどん
引き取って、はい、
もうあのどんどん人も素数っていう、まあ、数なんですけれど、
はい
はい、
あ、で、ちょっとあれか、素数だけど話とは関係ないっていうか、
まあ、関係なくもあるんですけども、実はその5月23日という日付、すごい素数大富豪とつながりがありまして、
あ、はい
はい、あの素数大富豪ってあのつい5年前に出てきたばっかりのゲームなんですよ、
ね、はい
はい、で、その素数大富豪がその素数大富豪が考案された日が5月23日なんですね。
お、なるほど。
2014年の5月23日で、2019年の5月23日をもって50、はい、素数大富豪5周年っていう、
なるほど、
節目の日でありつつ、かつそういうあの左を引きにとっても全部素数になるっていう、あの本当にめったに平均すると、はい、数年から十数年に1回ぐらいの、レアな日がちょうど重なって、
あ、そうなんですね、
はい、
なんかちょっとそこの美しさみたいなのありますね。
そうですね。
なるほど、すごい縁を感じるというか。わかりました。じゃあ、ね、素数大富豪の話もちょっと聞かせてもらったということで、
はい、
そうですね、じゃあもう大体、聞かせてもらったという感じで、
はい、
じゃあ、まあ将来というか、まあ、今後このカレーパンドラ、
はい、
まあ、この札幌から始まって、
はい、
まあ、徐々に、まあ、最終的には全国展開を目指していくという感じで、分かりました。じゃあ今日、まあ、大体こんな感じで収録終わりなんですけど、
はい、
そうですね、ちょっと毎回ちょっと締めが これ完全に僕の MC 力もなさなんですけど、ちょっと指名が難しいなっていう。
ああ、
うまく見えない。じゃあちょっと締めますね、今から。はい、あ、じゃあ今日の今回、まあ、第3回目、カレーパンドラの、店長の、すみません、もう一度お名前を
書いていただけると、森下誠さん。
すみません、森下誠さんをゲストとしてお迎えしました。ツイッターとか見ていただけたら多分あるんですよね。
はい、
あのカレーパンドラとかのツイートもあの概要欄の方に載せておきますので、もしよかったらそちらも確認してもらえたらと思います。いや今日は本当にいろいろカレーのスパイスの話とかあんまり聞かずなかなか聞けない話なので、すごい個人的には、
はい、
楽しかったです。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあ次回まだゲストとか決まったいんですけど、まだこういう感じで収録しようと思っています。で次回もちょっとお楽しみにしててください。ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あとこういう感じですね。2週間。